さてね、始まりましたが、まあ、これがオーラスとなります。はい、聖戦士ダンバイン第49話、チャムファウオーディオコメンタリー、正座麻役中原茂です。
毎回ちょっとこう自分の名前名乗りが違うんですけど、今回黒騎士役の早見翔です。
はい、シーララパーの役高橋美希です。
はい、第49話はこの3名でね、オーディオコメンタリーをお届けします。はい、そして今回のコメンタリー収録話数は皆様からの投票していただいた結果をもとに上位4話を収録しております。
さて、最終回です。
最終回来ました、49話ね。
これ僕ね、
はいはい、
何度かこのオーディオコメンタリーする何度か見たんですけど、はいはい、昨日の夜も実はちょっと自分の事務所で一人でじっと見てたら、じわっときましたね。
きますよね。
なんでしょうね、これ物語の悲しみじゃないんですよね。
は
い
は
い、なんかこうやっぱりこ こう積み重ねのなんか、なんか僕も浄化されたみたいな感じになりましたね、これ。
いや、でも本当に、まあ、このラストシーンのことはまたこれから話していくとしても、なんか本当に一つの物語が完結しただなっていう終わり方だなって、
本当ですね。
で、自分たちの旅も、完結したんだっていう、なんか気がして、
だから色が何色ってもう本当にこう、ね、その色の多さっていうか素晴らしいなって、
そうですよね。
はい、
そう
ですね。よし、ちょっとまずはですね、
まずこっちからいっちゃいましょうか。
そうしましょうかね。はい、オーディオコメンタリーのこの49話を選んでいただいた方の中から何名かのニックネームを読み上げていきたいと思います。はい、まずはみっくん。最終回はリアルタイムで見ていました。主要キャラが多く死ぬシーンは戦いを終わらせる大事な部分で、特に2位が死んだシーンは記憶にあります。はい、ではみっちゃん。
はい、なおぶりさんからいただきました。はい、最終話のショーとバーンの最後のやり取り、黒騎士、貴様はその怨念で何を手に入れた。黒騎士、力と狡猾さだ。さすれば勝つ。ショー、俺は人は殺さない、その怨念を殺す、とか鳥肌ものでした。
うん、このセリフは非常に記憶に残ってますね。はい、確かにそうですね。
はい、
ニックネーム軍曹さん、前も呼んだんですけど、チャムが語る物語という毎回のアバンにつながる最終話が一番寂しい部分に慣れて好きだからです。
か、確かにね、ラストですもんね。
そうですね。
はい、ニックネーム B さん、ウィル・ウィプスに特攻をかけようとしたシーラ様の勇敢さが好きでした。なるほど。はい、
そしてマーボーさん、致命傷を負ったマーベルがショーにそのことを告げず、全く人が慰めてほしいときは知らん顔してと言って亡くなったシーンが印象的でした。
まったくショーは女心分かってないよね。
全く分かってないですね。
本当ですよね。
いや、でもね、もう最終回は、なんか本当に、ね、ジーンとっていうか来ましたね。
来ましたね。
本当に今回を見ていても、
なんて言うんでしょうね、こう、切なさもありますし、悲しいというよりもなんかこう、みんなの思いの集結が結構すごく、はい。
そうですよね。
あとね、じゃあこれを忘れないうちに、さっきちょっとね、打ち合わせの時にも話していた、ミキちゃんが、苦労したっていうところでの、まあ、俺たちもね、最初ね、富野監督とかからこのぐらいだよって言って、マイクとの距離、
そうなんです、
ですか、それをね、このぐらいでいいんだよっていうのを言われたのが、どうしても
どうしても前に寄ってしまうんですね。それで顔だけ寄ればまだいいんですけど、もう足から前に寄ってしまうので、例えば蹴ってしまったりマイクをぶつかってしまったり、
確かにね、
はい、でそれをもう見かねたミキサーさんがバミリテープを持ってきて、ガムテープですね、色の、それをこう引いて、ここから出るなっておっしゃって去っていかれて、
でもそれでもね、
はい、それでも
顔がどんどんどんどんね、
顔がどんどん前に出ていって
しまう。あれ、ね、緑のテープじゃなかった。
そうです。
あ、すごいよく覚えてますね。
今思い出した。
緑のテープでした。
だ、それ最初の頃からもよくマリアちゃんとかもそうだけど、みんな若手には リハをやってた時に、マイクはこのぐらいでいいからねって台本を渡して、富野さんがこのぐらいの距離で大丈夫だからって言ったんだけど、マリアちゃんなんかもどんどんどんどん突っ込んでいくから、
突っ込んじゃうし、本番でマリアちゃん反省するじゃない。で、自分の頭をペンで叩くんですよ。 あのノイズが入るんだよね。
あとそれとか、あの足音
バタバタバタバタバタバタ、わかりますね、気持ちは。バタバタ
ありますよね。
あったね。でもそうか、そばみにテープをね。
そうなんです。でもその時からやっぱり私はもうそれがすごく怖かったので、うん、あの出たりとか、それから大きく怒られたことはなかったです。
なるほどね、
はい、やっぱりそのぐらい怖かったんだと。
そのぐらい、あの
ミキサーさんがというより現場が、あ、こういうことしちゃいけないんだっていう。
でもさ、それって多分一番最初に教えてもらったからとっても良かったんだよね。
本当に良かったです、うん、
それもそのスタジオで教えてもらったから。
そうなんです、
現場でね、
はい、
それは大事ですよね、
はい、
やっぱり現場で教えてもらってね、
はい、本当ですね。
なんか現場で育つもんなんだってやっぱり言われました。
育つ叩かれてね。
本当
そうですね。
でもね、
でもこの最終話はもうなんか何度見てもこう胸が苦しくなるじゃないですか、うん、でもそれってそれぞれの主張が最終回にすごく言葉でもこう素敵に表されてる言葉がセリフが多いからっていうのはすごくありますよね。
そう、最後にね、全員の思いが解き放たれてっていうか、
はいはい、あの先ほどのナオブリさんの、うん、その俺は人を殺さない、うん、その女を殺すってこのシーンが、はいはい、あのバーンとショーのこの黒騎士とこのシーンがすごく好きなんですけど、私この言葉もあのなんかこう黒騎士は力と狡猾さをってこう言って、うん、それを堂々と言って、でショーは人を殺さずに怨念を殺すんだみたいな、そのやり取りがこう男同士のすごくこう、うん、なんか胸に迫ります。
でもショーは本当にそう思ってたの、
はい、あ、でもショーはやっぱりそのいろんなバイストンウェルとかこの話の中で、それはもうきっとシーラもそうですけど、地上に出てしまった自分たちはもうね、いろんなものをオーラバトルも消滅させて戻らなければいけない、帰還しなければいけない魂の世界にっていうのがあって、それにもちろんショーも賛同していって、気持ち的な部分でそれをこれはこのまま思ってたんだと思いますよ、
ね、このでも年齢でね、うん、
この年齢で、
ね、
あの戦いの中でっていうことですよね。
すごいことだと思うのね、うん、
そうですね。
それはこの黒騎士もそうですけど、うん、黒騎士とショーのやり取りのセリフなんか、うん、あとここの最終回でもそうですけど、まあ、前編そうだったんですけど、
はい、
みんなそのここで言うそのセリフの重さっていうか、うん、とても重たい言葉が多いですよね。
そうなんですよね、
なんかそれぞれの、
はい、うん、それぞれのこう生き様というか今までの見えるので、うん、その度にすごく胸が苦しくなる、
あの無駄がないんだよね、
はい、う
ん、
そうですね、
それぞれの人生がこう交錯してるところの、
うん、やっぱり
なんかこうすごく濃いところが、
そうですね、ね、それだけにすごくこうあのたくさんのシーンがこうギュッと詰まってる、やっぱり最終回だけあって、そういう気がすごくしますよね、う
ん、でミキちゃんはね、この27話から出てきての積み上げてきてのシーラがあって、
はい、
俺たちはその1話からね、
そうですね、
1話からあって、やっぱり1本ずつにとてもこだわってた作品だったんで、
はい、
その1本1本の積み重ねがとても、うん、あのきちんとしてたからこういう最終回迎えられたのかなって気はしますね、うん、なんか
ですね、
ただ戦ってきてこうなったじゃないですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、だから、うん、
私もその指揮するシーンがすごく苦手だったんですけど、うん、はい、やっぱり頑張って自分はシーラと一緒に指揮をするんだから、うまく指揮をするというよりも、うん、心からその自分の強さを出していけるようにしようと思ったらすごく楽になって、でやっぱりこうだんだん力強いセリフが言えるようになったなっていうふうに思います。
歴然ですもんね、
その
27話を見て、で今49話を続けてみると、うん、もうすごいですよね、人ってね。
だってシーラの真の強さってのがね、
はい、
もう最後にだって最後はみんなを統率してね、
はい、
代表としてバイストウェールの自分が象徴として帰るわけなん
ですね。
全員を引き、全員の魂を率いてっていうね、
はい、
うん、
はい、あとね、うん、私すごい好きな、うん、あのシーンがあって、
はい、
最終回だったかな、ちょっとそれがあれなんですけど、うん、はいはい、 カワッセに、うん、私はいい兵たちを持って幸せですって
言ってた、
言ってたんですね、うん、それがこの最終回で本当にいい兵を持って戦ってこれたのは、うん、一人だったら絶対弱い女の子だったのに、うん、こうやってみんなに支えられて、うん、シーラはこうやって浄化していったんだなっていう思いがすごく、
何話かな、はい、オーディオコメンタリーの中の1話、はい、それあったあった、そのセリフが、
はい、それがすごくこう最終回につながるなって
そう
か、はい、
そうだね、だって、はい、結局まあ、いろんな国があって、うん、いろんな女王がいたり王がいたりするけど、はい、それについてくる人たちっているわけじゃん。
そうですよね、
ただ兵たちはそれについてきて戦うわけで、はい、だからどね、善悪だけでは語れない物語だったでしょ。
そうなんですよね、
みんな自分の善があって自分の正義があって、
でもさ全くダメな王様もダメな王
様いましたね、いましたね、
いましたよ、
あれキートンさんですよね、
そうそう、あの王様は本当に
下がれ下がれとか言ってわーとか言ってね、心臓って、はい、いましたね、
でもまたそこがね素敵ですよね、うん、そのいろんな、うん、
そう
ね、方たちの人生が、
ミュージーがさ、
はい、
うん、いい女だよね最終回、
本当ですよね、
す
っごく
ミュージーで、ね、ようやく最終回のあのシーンで亡くなっていくところで、うん、ここで
ここだ
ショットとね、
ここいいよね、
ここいいですよね、
そうですそうです、
ここいいシーンですよね、ようやく
ようやくミュージーはもうショットの胸に飛び込んでいけて、
うん、そしてこれですね、
そして
長所のダメなシーンですね、
はい、
本当にね、本当
またドレミカさんのこの憂いを含んだこの、はい、声と演技が、
どうしたのってあれね、分かるじゃないかってどうしたのじゃないだろうって
本当です
ねえ、
あなたは聖戦士でしょ、このセリフも大好き、
もうほら言葉を信用し合ってとかはダメなやつですよね、はい、そのままをね、
そうですね、
これですね、でこれバーンがまた黒騎士が、
ごめん
黒騎士が
確実だな、ダンパイ
確実だなとか言ってるわけですからね
本当に、
でもここもだからもう本当にもう最終回なんでね、
うん、
もういたたまれないシーンが多いですよね、本当に、
でもさ、
う
ん、このみんながそのたこれ後で出てくるけどさ、はいはいはい、みんながこうシーラのあれで帰った後にさ、はいはいはい、チャムハワがこう漂流してるところでさ、なぜか僕らがダブリで喋ってんだよね田中さんとか俺がさ俺らパイロットなんだ
よそうでした
そう
でも これはね、地上の人たちは結局最後まで見てるわけですよね、
そうですね、
結末もね、うん、介入しないでね、
でも最初の戦いで結局ガラリアの戦いが一番
そう
人を巻き込んで、
人を巻き込んで、ね、
一瞬で30万人
ですね、そうですね、はいはいはい、
うん、
はい、火力もね、威力を増大するっていうことが分かって、
そうだね、本当いろんな、
そう、
ね、なんかあともう一つね、うん、私がちょっとお話ししたいのは、シーラが、うん、ショーのことを、うん、好きかどうかっていうことを、うん、私一度、うん、藤野監督にお聞きしたことがあったんですよ、で藤野監督が、ね、富野監督に聞いてくださって、うん、そしたらそれを意識しないで演じてほしいっていうふうに、
なるほどね、
来まして、うん、でも私がその時どうしても好きになっちゃうんですけど、うん、そういうのが出てもいいでしょうかって聞いた時に、
う
んうん、それはいくらでもいいですっておっしゃってもらったんですね、
うん、
で後からすごく好きだったんだっていうのをお聞きしたときに、あーそうなんだと思って、一人の女の子として、
うん、
でも27話 の、 出会いから気になっていたんだ、
はい、そう
のことが、
だってね、17歳の女の子はね、はい、女王様とか言われてもっていうところですよね、でも、はい、だからそこら辺のやっぱり心理描写っていうかね、はい、キャラクターのその作り方というかね、はい、構成の仕方っていうのはダンバインのすごいやっぱすごかったところかな、
ね、
一人ずつのキャラそういうのがあったじゃないですか、
うん、
なんか言葉とね、はい、心はの違いっていうかね、はい、そこを出してくれっていうような、
だからそういうのを直接的に描かなくても、うん、お芝居で気持ちが動いたら出してくださいっていうことがすごくなんか素敵だなって、演出も、はい、
だから女王様にしてもそのシーラエノとエレの違いとかね、
はい、そうですね、うん、はい、あとリムルも、
リムルもそうだし、
はい、こうみんなそれぞれ、はい、使って、うん、
そうか、そうだね、結局、うん、いろんなそのやっぱり恋愛がこの中に入ってるんだよね、
入ってますね、はい、うん、だって金だって、
はい、
ああ
そうです、そうだ、
金はリムルやっぱやっ ぱ、やっぱ金あの2位ですからね、やっぱり、そうそうそう、最初から、
うん
うん、
そうだ、
そうです、
リムルは、
リムルは、リムルはどうだったんだろう、
リムルは、
でもリムルはやっぱり2位が好きだったんじゃないのかなって気がするんですけどね、でもリムちょっとリムルは分からないな、
ね、そうですね、うん、ほんとこう、
だから最後にだってキーンはね、うんうんうん、2位って叫ぶわけですから、
そうだね、
はい、
飛び出してくるから、
もうそこで、もう
ドレイクは誰が好きだったの、
ドレイク、
ルーザではない、
ルーザではない、
ルーザではないよね、
ルーザではないですね、ドレイクは誰が好きだった、
でもこ あのドレイクにこのお気づきか聞かのなしたこと、はい、このセリフがやっぱりすごくもう何度練習しても心がいっぱい、胸がいっぱいになっちゃって、はい、なかなか言えなかったんです、でも本番が一番上手に、
すごくいいよこれ、
ありがとう、ね、でも本当にこの、ね、なんか尊敬の気持ちというか聞かのなしたことみたいな言い方もこうちゃんと言ってるところがシーラらしいなとか、いろいろ、そしてこう自爆を決めたりっていうのがすごく切なくて、はい、
そうだよね、だってやっぱりな、大元に戻ってドレイクはね、
うん、
2位に打たれるっていうのはね、
そうですよね、
でももちろんドレイクもセリフの中でね、貴様にまさか打たれることになろうとはって、うん、だからそれもある意味の決着をつけたわけで、
うん、2
位がドレイクを打つっていうことの、
うんうん、
そうですね、
あれあそこら辺もすごくお話、
うん、
すごいこのストーリーとして、
うん、
すごいなって、うん、そういう風にドレイクはどうやってね、
そうですね、
だって亡くなっていくんだろう、ね、
か
誰かに撃たれたり亡くなるんだろうけど、はい、どうやっていなくなるんだろうって
思いましたよね、
2位が撃ったことによってすごい納得しました、
う
ん
う
ん、
そうですね、
2位に撃たれたことによって、
うん、であのこの頃ってあの台本をスタジオでこう次の週の台本とかをいただいて初めて物語を知るじゃないですか、こう最初に原作がありきのものじゃないものが多かったので、なのでみんなでえーとか言いながら台本をこう見てましたよね、
見てた、あこんな風になるんだって、
こんな風になるんだって思って、はい、
でだってほら西条美希ちゃんはこの後また出てくるでしょ、あのなガラリアが亡くなった後に丸っこい
丸っこい忘れちゃった、あのなんだっ
け、ベルだ、ベルだ、
ベル出てくるけど、ベルで、ベルもずっと出てるんですね、
そう、はい、後半になってね、
後半になって
ずっといたね、
うん、はい、なんでガラリア、
あの時もう初めて亡くなっちゃったわけじゃないドラマの中
で、あそうです、はい、
そう初めてですか、
だから年老人物の中で、
あ主要はそうだね、
ガラリア
地上人は最初に、ね、
地上人
は
ね、トカバクとかなくなってますけど、主要人物の中で、
うん、でその後、うん、そうか、
だからあれは最初だったからすごいショックだったんですよね、
あ確かにね、
確か主要メンバーはこんなに早く亡くなっていくっていうのは、うん、あこれがね、あーい
いねー、よくやってくれました、
そう
人々よ、
これでね、
リリシーね、
リリシーですね、帰還するんですから、
帰還する、うん、
ねえチャウンもね初めてキャノピーを出てね知らせに行くってとこでこうなると、
チャムは最後どこ行くの、
わかんないんです、二度と帰ってこなかったでね終わりますけど、
うん、バイストンウェル、
いや帰れなくて
チャムだけ残った、
チャムだけ残ったね、あこれだ、ここのシーン、このシーン、
でもチャムだけ残って、
うん、
さすれば
勝つ、ここも
さすれば勝つ違うな違う、
その女の子
はい、これです、これです。
知らなパナジョーカーを、
やっぱこうショーが大好きだったので、うん、この時にすごくこのシレラパンナジョーカオって言われて、うん、なんかすっごくこう私もなんか胸がこういっぱいになって、うん、はい、
いやーでもね、帰還をってやっぱね、シーラ様がね帰還しますっていうのはね、帰還ですからね、
うん、
うん、みんなで帰ろうっていうね、
帰ろうって、はい、
いやーでも CG のない時代にさ、
そうですよ、
この全てが
手書きの時代にね、
色も全て塗って、
はいはい、
そうですよね、
大変な作業ですよね、
そうですよね、
はい、素晴らしい。
でね、ここに最後最後に、うん、あの若松さんのね冒頭のナレーションがこういうことだったんだ、
う
ん、
ねえ、ジャムファウだったんだっていうね、ミーフェラリオが、
これがね、なんとも言えないシーンですよね、うん、これみんな集まってくるっていうのはね、
まあ、
うん、呼ばれて集まってくるって、
ね、
みんなが同じとこに集まるんだ。ホイジャー、近づきすぎる、離れろ。
いや、しかしここに来いと言ったろ。
誰がだよ、
呼ばれたから来たんだ、共同捜索のはずだ。
誰が喋ってるかよくわかっちゃう。僕でしたね。
そうでしたね。そうでしたね。
あ、おかしい。
いや、なんかこのラストも良かったですね。
良かったですね。
うん、とっても
漂ってるチャムがね。
で、チャムが話をしてね、次夜の晩にいなくなったっていうね。
またこのチャムのこの浮かび方が、このなんかもうこれが切なくて、なんかこう
達田さん、
達田さん何役やったんだろう、
いっぱいやってましたね。
今チャムファウが将兵の手に抱かれて、あ、チャムです、間違いなくチャムファウです。
でもこのあの時代って、うん、あの、うん、あ、その時代っていうわけじゃなく、うん、スタジオごとなのかもしれないんですけど、うんうんうん、暗くして、
そうそうそう、ね、この間も言ってたけど、
スクリーンで、
はい、ピンスポが当たってね、はい、本番って言ってね、
はい、なので なんかすごくちょっと今と気持ちがちょっとこう、うん、なんとなく、
なんかこう、うん、本番ってね感じになって
ね、入ってしまうと、うん、戻ってくるのが大変な感じがありました
ね、うん、そうですね、
はい、特に最終回は本当にどこにいるんだろう、ね、自分はみたいな、はい、
役と演じてる自分の距離が近かった
ですね。そう
ですね。そうですね。それありますね、
はい、
うん。でもやっぱり長い作品だったから、はい、まあ、うまく、ね、成長させてもらったっていうのはあるよね。とってもね。
お二人は1年間。
うん、1年間。
そうね、私半年やらせていただいて。
うん、でも美希ちゃんなら養成所の時からだったんだから。それはすごいわ、はい。すごいことだ。
そうだ、
うん。
この作品終わってから養成所を卒業したの？
まだですね、入ってすぐだったので、ね、まだあと1年半ぐらいは養成所で、うん、はい、
最終回がね、
終わってしまいましたね。
第49話チャムハウが終わりましたが、いかがでしたか、早見さん。
いや、やっぱりね、はい、これね、コメンタリーしながら 見るもんじゃないなと改めて思いましたね。確かに
そうそう、ちょっと見るんだったらね、
ちょっと大きい画面で一人で真っ暗な中でちょっとバーボンかなんか飲みなが
ら、いいですね、
いいですね、
いいですね、それいいですね。ミキちゃんどうでしたか。
はい、もう本当にこうやってオーディオコメンタリーっていう機会をいただけて、うん、この私のデビュー作の先生スタンバイもこうお二人と一緒にまたこうお話ししながら見れるなんて本当幸せでした。どうもありがとうございます。この3人で
ね、こうやって話せたってことはよかったですね。またね、皆さんにもなんか何度も何度も、僕たちもそうなんですけどね、また見直していただければと思います。
うん、は
い、本当にありがとうございました。ではまたどこかでお会いしましょう。
さようなら。